こんにちは。
こんにちは。
はい、今日も京都でですね、一つご紹介したいお便りがあるというところで、早速ですが、
山内さん、行きましょうか。
お願いします。
ラジオネーム、前髪パンダさん、
はい、
26歳、うん。こんにちは、26歳、接客業をしている前髪パンダと申します。
う
ん、こんにちは。いつもお二人の配信楽しく聞きながら通勤をしています。うん、前髪パンダさん。
どういうあれなんだろうね。前髪パンダさん。
だパンダっていうのはさ、いやその白黒のあれだから、ね、だからサングラスの日焼けしちゃってる時とかみたいなね、
うんうん、ああなるほどね、
そうとか、う
ん、前髪だもんね、
そう
メッシュを入れてる
の、パンダにまず前髪がないから、だからそっか白黒の 前髪を、
うん、
にちょっとあの白いメッシュ入れてるみたいな、
うん、かっこいい、
ね、そうするとどっちかって僕の感覚それだとシママ、前髪シママなんだよね、
あそうだ、じゃああれかなんかバッチじゃなくて何ですか、ヘアピン、まあ、パンダ
です、あ、まあ、もしくはだその
反転柄なのかもしかしたらメッシュじゃないですか、ね、
ちょっと確かにかなりクリエイティブだね、
気になります
ね、シャープ264の回で、うん、結婚する前は両目で見て結婚した後は片目で見ようについて、どうしてもこうなんじゃないかというニュアンスをお伝えしたくてレターを送りました。
ありがとうございます。
これね、そう、これどういう意味なんだろうっていう、
割と考えましたけど答えは出なかったです
よね、うんね、結婚する前に両目で見るのは相手のことをいい部分しか見ないのではなくて、うん、良し悪しをしっかり観察しなさい、
うん、
結婚した後に片目で見るのは、うん、両目で見るときよりもぼんやり、見ることから相手のことを見すぎず過去期待してしまったり、うん、欠点を見すぎたりせず、
うん、
寛容にふんわりと受け入れてあげなさいというニュアンスだと思うのですが、うん、どうでしょう、その通りです、
その通りだと思いました
この通りだ、
そう、
正解だ
これ、うん、晴れたね、
これならお便りいただいた、納得できる、
うん
うん、ああなるほどと思って、
なるほどね、うん、結婚する前しっかりね、
うん
うん、見定めようと、
うん、
なるほどね、
結婚したらもうその相手と
ある程度はね、
うん、
なんていう話ね、
そう、うん、でもまあこれはでも僕もね当てはまることあって、うん、僕最近ねやっぱ鍋さんのこと固めで見てるもん、
あ本当、うん、ありがとう、うん、両目で見てた時期あった、
あったあったあった、あの多分スタイフ当初は両目で見てたか、まあ、まあずっと今までずっと両目で見て基本的に全人類を両目で見てたけ ど、ね、最近結構全人類を固めで見てる、
ああなるほど、
うん、やっぱいいところをやっぱさ、
うん、
自分にもあるこの片目で見てほしい部分もありますよ。
そうですよね。
いやそんなのに自分がね両目で見てガガ言うのは違うじゃないと、
うん。より一層また薄めで見てもらってもいいですけどね。
あもう
私のこと
は。そういうことね。
片目から
見えないぐらいまでね、ギリギリね、そうそうそう、ギリギリね。
あのなんかいるなーぐらいの思って。私は伸び伸びとこう。はい、やっていきます。まあいや本当にねありがとうございますこちらのレターね。
すっきりしたね、
うん。なんで思いつかなかったんだろうって。
そうだね、
反省したわ、
そうだね、
これいただいて
これしか逆にこれ聞いたらこれしかないわと思うもんね
真逆のこと話したもんね収録してた時
264
の回の時
そうかもね、
うん、
恥ずかしい、
はい、逆だったら分か
る、いやでもこれ皆さんももしかするとこれもうモヤモヤしたかもしれないから、うん、いや中中の2人バカなこと言ってるけどこうでしょみたいな、でこれで、ね、そうそうそれが言いたかったって思ってくださってる方もいるかもしれないし、そう僕らと一緒にモヤモヤした方もいるかもしれないんで、
うん、
まあもう最高ですよ、
ね、ありがとうございます。
はい。
結婚する前は両目で見て、ね、
うん。でもだからさっき言ったけど別にだからこれは結婚関婚姻関係以外で当てはまることあると思うからね。本当に。
ね、長い付き合い
とか、ね。そうそうそう。やっぱ大事ですね、こういう考え方は。うん、はい、
両目でね。両目で見てないな最近人のこと。
いいことなんじゃないですか。
うん。まあね。うん、なるほどね。勉強になりました。
でもだからこれでなら僕はだから一生片目で見るでもいいと思ってる正直。
あなるほどね、うん、まあまあまあまあ、まあ、
別に
自分がね
だって 両目で見てたら彼女できないよ鍋さん、
いやそうなんだそんな気がするわ、だから両目で見、あ、うん、そういうことが両目で見すぎてたのかもしれない、
そうそうそうそう、
うん、襟好みしちゃうよねやっぱね、両目で見すぎちゃうと、
そう
ある程度はやっぱりさ、
うん、
そんな完璧な人なんてなかなかいないんだからさ、
うん、うん、まあね、いやもちろんこういうこのね教訓のその良さもあるけれども、
うん、
まあ片やその常に片目で見続けることの
メリット
というかね、メリットもまあ人によってはあると思うし、うん、鍋さんには僕はそれが、まあ、鍋さんの場合なんかだからその目がだから第三の目ぐらいな感覚でだからもう厳しく見すぎてる、その両目で見る以上にやっぱりそのむしろ悪いところを中心に見てる気がするから、その、まあ、悪いところってその人の悪いところだけじゃなくて生活する上でその悪くなっていく要素、でも当然それは良くなっていく要素もあるんだからっていうところは思いますけどね、
結構両目で見るのってなんか癖になっちゃうし、なんか楽しいんだよな、なんか買い物するときもね両目で見すぎちゃうとなんか時間かかってさ、なんか自分の世界入れちゃうんだよね、こうなんか、
うん、
没頭するというかね、
でもだからその人の悪いところを見るっていうのはやっぱストレスにも、まあこれは人によるかもしれない、僕の場合そうだったんだよね、
うん、
だからそのなんでこうしないんだろうみたいな、まあ、名前言ってたけどこのエレベーターを押す、
うん、先にね、
そう
閉める押して
で、そういうのもさ、ね、だからいやこれを考えられないのかみたいな、こっちの方が効率いいだろうって思っちゃうと、うん、なんか別にそれって何にも自分にとってあんまりねそんな大きいことでもないのにストレスになってそれがのね溜まっていくわけじゃん。それは良くないっていう。
そうです、
ね。それは僕にとって、
ね、体に毒です、ね。
そうそうそう。みんなにとってか分かんない。僕にとってはそうだったから僕は固めて見るようにしてます。
なるほどね。教訓です。勉強になりますね。前回から引き続きチーズがうんたらかんたらの話から続きまして。
チーズとこ行った？そうそうそう。確かそんなタイトルだった気がする。
勉強になりますね。やっててよかったですよラジオ本当に。
はい。
ということで、はい、前回パンダさんありがとう
ござい
ました。ということで今週も元気にやっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ。
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ。お互いの好きなこと山根宣言もやってる。どうも好きな名言は神道滅却すれば火もまた涼し。
それはあれだよ、あれです、あれで聞いたことがあるやつだ。
え、何
あれ違うか、あれだか、あの空港が言ってる感じのに似てるよ。
ああ、ね、分かるよ。
でそんなにそんなに、うん、多分違うかもしれないけど、
二体点の
来られば、そのニュアンスだよね、
うん、大きく望むもんってやつでしょ。
そんなか分かんない、そういう感じ
で、ね、でか
でってってああそれね、
なんだっけ、
ギャランバン2、
ギャラン
ギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッ
そうそうそう、
いいよな、うん、なんかその名言的なやつね、
うん、
あのねちょっと分かんないんだけど、うん、なんかそのなんだっけ、あのなんか本当に大切なものは目に見えないよみたいな、
ああなるほどね、
あのバイ星の王子様
サンテクさんの、
そう
ジュペリさんの、
そう、
ああ私あれ読んだけどね、
かな、
ちょっと、なるほど、
多分メインのメッセージそれだよね。
どういうなんか、
いやちょっと忘れちゃったんだよね、だいぶ昔だから、うん、でも僕が言いたかったのはなんか さっきその星の、あ、あのなんだっけ、チーズはどこ行ったとかアルキミストの話してて、うん、あれ系すごい嫌いって言ったんだけど、僕の中のジャンルでも星の字さんもそのジャンルに近いんだよね、
うん、
あれもそういう教訓系じゃん、
そうだね、
なんだけど、ね、あれはちょっと許せて、うん、まあ、多分子供の時に読んだからだと思うんだけど、うん、あれはなんか好きだったんだよね。でその時の
不思議だよな、
話はあれで、でもね僕ね、だそのあの分かんないよ、子供の時に読んだからちょっとずれてること言ってるかもしれないけど、うん、僕の中の受け取り方として、うん、その死と向き合うための考え方のを作ってくれた絵本が2つあって、その1つが星の王子様と、もう1つがあのずっとずっと大好きだよっていう、それはワンちゃんが亡くなっちゃうやつなんだよね。でワンちゃんそれは本当に自分はその子をずっと好きでいてね、そのワンちゃんもそれをそういうふうに思って、それを気づいてくれてたじゃんっていう、だから大丈夫だよねっていう。で星の王子様は確かその目に見えないものが本当に大事だから、その肉体的な存在っていうことじゃなくて、その思い出とか、まあ、あの中では確かその星に行っちゃうじゃん最後、肉体を
見
て、
いろんなね、
ああ、だから死んじゃうんだよ星の王子様、蛇に噛まれて、黄色い蛇に噛まれて、肉体は、でもそれ死んじゃうんじゃなくて、肉体はなくなって精神は星に戻って、だからあなたがそう、その星を見上げた時にね、その星のどこかに私はいるから、だからそれって幸せじゃないっていう、そういうような確か教訓なんだよ、
見えないけどね、
そう、で それでおじいちゃんの死とかをに当てはめてちょっと考えたことがあった。
なるほどね。
そう、だから僕は人より少しだけ死に耐性を持ててる気がしてる、
うん、そういう意味ではさ不思議だよね、誰だろうね最初に思いついたの、こうさ漫画とかでもさ、
うん、
キャラクターがこう、
うん、
死んじゃった時とかさ、うん、上に行くじゃん、
う
ん、
そうだよね、だからさ、あれキリスト教的なその天国と地獄の考え方なんじゃない、
上なんだね、横とかじゃないの、ね、
上
って考えたんですよ、ね、やっぱ手に届かないところに、
でもそれは多分本当に多分アリストテレス時代からそうだと思うよ、だそのイデアの世界は上だからね、うん、それが多分天国なんだよね、多分
すごい
イメージ的
ポエミーで最初に考えてきて、
ね、
どこ行かせるか、どこ行くんだろうね、上かもしれない
な、でもだからその、うん、この果てしない空にはそういうまだ
我々があれが、ね、前人未到のね、
見えない何かがあるっていう発想なんだと思うけど、うん、でもそれはさ、僕らの感覚でもさ、やっぱなんか分かるからすごいよね、
上にはいけないもんね、どうしても、
でも多分その上も結構概念的な上でさ、うん、物理的な上はもう宇宙とかが存在を知っちゃってるけどさ、
多次元
的なその上じゃん、うん、なんていうの、 だからその高さとかじゃないんだよ、
う
ん、そう概念としての上なん
だよ。そう、
そう
不思議だ
よ、ね、そう不思議なんだよね。でもその共通の認識が多分当時から受け継がれて、
いやなんかこれも深い話だけどさ、大丈夫かこれ、ずっと喋っちゃいそうだけどさ、うん、当たり前のようにさ思いつくじゃない、上、それこそのなんか概念的で宇宙じゃないとこの上、
うんうん、
誰かが言ったからさ分かるけどさ、初めに考えてた天才だよね。
まあね、
うん、ないものに対してさ、
うん、
まあ、ないものをあるものにしたわけです
よ、まあ、てか存在しないけど、うん、それを共通認識として持ててることがすごいよねっていう、
共感を得られたからこそなんだろうね。
でも多分はないからこそ上に押し合ってんだと思うんだけどね。だってもともとほら前も言ったけど、そのイデアは全部上にあるっていう話 で、イデアっていうのはもう目に見えないでしょ、うん、てか目に見えないというか、そのこの現世には存在しないの、
うん、
そのでもその美しいって概念は現世にあるけど、うん、美しさの根源はないわけじゃん、美しさそのものは、でそれがイデア、それがイデアね、でそれらは上にあるのよ。だから上には上にはむしろもうイデアしかないから、上にはもう本当の美しさ があるんで、まあ本当のなんか汚さもある
み、
ね、
たい。
でそのイデアの根源、その我々にはその認知できない、あの美しさ見ることはできないけど、なんとなく認識してるものを全てもうめんどくさいから分かんないから、うん、もう分かんない上にもう押し合ってるんだろう。
見えないこと、
見えないこと、わかんない、多分上じゃないみたいな、
うん、
そういう感じかもしれない。
美しいですね、なんか思いついた人、
すごいね、
いいですか、ちょっと話戻って、私の格言というか、信と滅却すれば日もまたするし、あのこれ調べたんですけど、そのいかなる苦痛も心の持ち方次第で死ぬことができることを言う、
うん、
やっぱね、私基本でポジティブな気がしてるんですよ、人より、
うん、
いやこれはかっこいいじゃん、神道を滅却すれば日もまたする、
それなんか言葉尻がだろ、
そうそうそう、字面がかっこいいから
字面がな、
これにまずは寄り添おうと思って、
うんうん、
寄り添ったらさ、あ、私神道を滅却すれば日もまた涼しなんだよねって言えるわけだからさ、
まあね、
おのずとそういう心マインドになってくるんだよね、寄り添えば、
うん、
この字面がかっこいいだけです
。滅却した最近なんか、
ん、滅却しっぱなしよ、
あ、マジですごいじゃん、
いろ
いろ滅却してんの、
だってエレベーターの話もさ言ってないから、滅却 してるから自分で、滅却できなかったらやっぱ言っちゃう、
涼しくなった、
うん、
滅却しなかったらやっぱ涼しくなった
日も涼し
く、気持ち空調ちょっと効いてエレベーターの空調ちょっと効いてきた、
もう滅却しっぱなしよ、
電車すごいな、冷え冷えじゃんじゃん、
うん、本当にこれでも皆さんね、ちゃんとこれなんていうの、きちんと滅却すれば、
うん、
ね、涼しくなりますよ、
本当に。だから夏とかに重要よね暑いじゃん、
暑い
日本の夏は、
満員電車とかね、
そう、だからその時滅却すればいい、
うん、日もまた涼しくなるから、
そうだよ、日は涼しくなるからね、うん、日本の30度なんてもうね、
いよいよ
涼しい
です、本当に
ね、
うん、ずっとファンが
滅却してるやんね、
そうそうそう、
滅却できてないんだな、
神道、
うん、
あ、まず何を持って
神道って、どういう自覚、神道って
神道、心の頭、
神道って何？
モヤモヤじゃない、この意味にたどるとすれば
そういうことだよ、
うん、心のモヤモヤも滅却すればね、涼しくなるんですよ、
なるほどね
なるほどね、そうそうそう、
あ、でもまあまあ、
だ結構イライラした時はもう滅却滅却って思いながらこう、
なるほど、ね、
う考えてると、うん、うまあいいかって なるね、やっぱり、
なるほどね、
うん、
まあいいと思う、
うん、いろんなストレスありますからね、30になってくる
あるよね、
うん、
最近のストレスは、
最近のストレス、あのさ、いいかい、この前に続き、
うん、
いや初めていいかい、
なんだっけコーナーあったよね、
鍋コマ、
うん、鍋コマ、
鍋の細かい話、
うん、
これもな、またなんか、うん、めんどくさいなって思われるかもしれないんですけど、
知ってるよみんな、
細かい話なんですけど、
うん、
あのメールとかの末尾にね、
うん、
お忙しいところ恐れ入りますみたいな書く人いるじゃない、
うん、
なん分かんなくないって思うんだよ、私が忙しいかどうかなんて、
俺ああいうの好き、別にお忙しいに限らずだけど、前もちょっと言ったかもしれないけど、なんかああいう、まあ、正直さほらよく言われんじゃん、うん、あの海外から見たらそのいらない文章、うん、2,3 行で済む話をなんか
深ま
して、僕はあのフォーマットがでもすっごく好き
なの、日本的だよね、
うん、
なんかつけたい、いや私もなんかつけなんかもちろんつけますよ、
折り紙みたいな感じ、
うん、お手数おかけしますとか、
うん、
たださお忙しいところ恐れ入ります、まあ同じ会社の人なら分かる、遠目から見てとか、隣に座ってる人とか、あいつ忙しそうだなとか、取引先の人が言われたらさ、なんで分かるの、分かんなく、忙しくないかもしれないじゃんみたいな、仮に忙しい、仕事がないで悩んでる人がいたとしてさ、お忙しいところ恐れ入りますって言われたらなんか傷つきそうな気しない、
仕事がない人にはメールしないじゃん、 メールするってことはその人の仕事があるってことだから、じゃあポジティブな考え方にしてあげる、
うん、忙しい
から、それはね、うん、忙しい、じゃあどういう連想ゲームになるかっていうと、うん、お忙しいとこありがとうございますっていうのは、あのお忙しいとこお答えいただければ幸いですっていうのは、あなたは忙しいでしょっていう推測じゃない、
うん
うん、でなんで忙しいのっていうとさ、やっぱその人にたくさんの仕事があるからでしょ、なんでたくさんの仕事があるかっていうと、その人やっぱ仕事ができるからたくさんの仕事任されてしまうでしょ、
うん、
私は知ってる、なぜかっていうとあなたは仕事ができること知ってるから多分忙しい
よね、まあそういうこと
ですね、お忙しいとこありがとうございます、うん、
それをさ、日本語が美しい、それ
キュッとしたらそうなんだね、滅却して
そうそう、だからこれだけ、まあ、滅却、今滅却
しました、涼しい、うん、
でも美しいよな、今言った矢口さんの言葉を、
うん、
をもうギュッとしたのがお忙しいところ、
恐れ入ります
ね、すごいね、
でこそこまでの深みがあるんだよ、
うつみほだね、
うつみほなんだよ、うん、僕はそういうの本当に好きで、なんか
人に合わせて選ぶよね、やっぱり
選ぶよね、
うん、
そうなんかね、その正直、うん、そのメールを作る時間をパパの2行でしたらもっと効率よくなるじゃないって思う、うん、確かに事実もある、でも僕は古い人間だから、
うん、
でもやっぱり僕はね、そういうメールが来ると、そういう丁寧なメールが来るとやっぱテンプレとは違うことは分かる
じゃん、あ、分かります、
あ、でこの人は本当丁寧な方で
考えてやってる、
そう、あのこういう綺麗なね、それこそ美しい日本語を使う方なんだなって思うと、うん、やっぱその人の見方って変わると思うんだよ、
うん、変わります、
その積み重ねがさ大事な部分もあると思って、僕は古い人間だから、
うん、
僕はそういうあの仕事する上でその人の人柄ってことがいろいろ仕事にダイレクトにかあの関係すると思ってる、だって人間ができる仕事ってもう結構こういう風なマインド的なところに寄ってくると思うん
だよ、まあ、そうだよね、
だっていろんなものがもう今自動化されてさ、いろいろな、なんていうの、あのシステムをさ使うことによってさ、ね、あのセールスフォースを入れることによってさ、いろんなことがさもうね、あのオートマティックにさ管理されてるわけよ、
うん、
その中我々に残されることっていうとさ、やっぱりその人柄で仕事を回していくってことじゃない、
うん、
社内もそう社外もそう、やっぱあの人が言うからちょっと頑張ろうかなとかちょっと急ごうかなって思うこと、
そう、ね、
10個仕事を抱えてる人にどれもフラットな状態で優先して仕事をやってもらうことの要素の一つになりうるじゃない、
ね、うん、
だから一見無駄だと思うそのことが仕事につながることも僕はあると思う、これは古い考え方だと思うけど、でも僕は正直大事にしてる、
そうたくさんいますよね、そういう見方をする人はやっぱり、
うん、いると思うし、そうそうそうそう、う
ん、だから純粋にあこの人と感覚一緒なんだなって思えるよね、
う
ん、メールみたいな、
そうだね、
自分もそうやってるから、
丁寧なメールが書ければあの省いたメールも書けるから、で丁寧にしとけば間違いないじゃん、
うん、
でもコミュニケーションの中でラフにいけるなってなったら、じゃあそのラフに切り替えればいいしね、っていう大は小を兼ねる部分もあるからね、
う
ん、でもこれは正直古い考えだ、だからみんなこうした方がいいよっては言えない、うん、
読みづらいしね、
令和の感じ知らないかったり、うん、そうだからその令和の時代には正直、うん、おすすめできないけど、
まあ、スマートではないか
もしれない、でも少なくとも私はそれが好きだし、私の環境は割とそれを良しとされてるから、
うん、
しばらく私はそういうふうにいこうかなと思ってますけどね、
うん、ご配慮いただきありがとうございます、好きなんだけど、
うん、
配慮してくれたなっていう時に必ず入れるようにしてますけど、
そうだね、
うん、なんか優先
して、なんか別にまあその業に従うべきだと、うん、業に従うことが大事だと思って、うん、やっぱそういうことが大事にされる、まだそういうなんていうの土壌もあるわけで、
結構迷うのがさ、私もこう型にはまっていつもお世話になりますって毎回冒頭書いてるけどさ、昨今はねない人もいるんだよ、結構
いると思う、
緊張すんだよな、あの距離感もあるし、
うん、
相手方が私よりキャリアが長かったり偉い人とかだと自分は入れた方がいいのかな、
入れた方がいいでしょ、
うん、迷うの
結構ね、あれでもよくない、お世話になりますは最初の時で、
うん、
徐々にこのお世話になっておりますようになっていく、
ああ、そっから進化
して、そっからいつも大変お世話になっております
い
いよね、
嬉しいよね、
あれはなんか、うん、昇格ランクアップした感じ
で、いや、そうそう、私もなんかあめちゃめちゃなんか一緒に乗り越えたなっていう時があった時はもう次からいつもつけるようにはしてます、
いいよね、
うん、そう
ね、うん、でもそういう人がいずれやがて社外なのに、あ、なんかお疲れ様ですとか言ってくれた時の嬉しさも、まあ、正直
ある、ああそうね、現場がね、
そうそう、
同じ現場が
増えてくるとね、なんかもう仲間、なんかね、もう社外だけどやっぱその同じ目線で仕事してるんだなっていう、だからそのさ
アドベンチャー感、
そうだ、その言葉のチョイス一つでそんなに気分が変われるって素敵なことだよねって僕は思いますけど、
ね、うん、いつもついてたいつもがさ、うん、なくなった時は不安になる、なんかやっちゃった
あれみたいな
ね、
まあなんかどういうこともあるかもしれないけど、うん、それはそんなそんな気にしてはないんだろうけど、
うん、
まあそういうこともあるからね、はい、
何の話でしたっけ、
だから滅却の話、
滅却の話ね、そうそうそう
そうだよ、
はい、鍋こまです、
はい、ということでじゃあ、
はい、
今週も早速お便り読んでいきましょうか、
はい、お願いします、
3つ目を回していただきましょう、 ラジオネームは、ないかないですね、
はい、
いつも、仕事中に聞いております、
はい、
28歳の会社員です、
はい、
友人友達関係について悩みがありメッセージを送りました、
うん、
こんな僕でも仲いい友達が数人いるのですが、
うん、
いつも僕から LINE をしたり飲みに誘っています、
うん、
一度僕から連絡しなかったらどうなるんだろうと思い何も連絡しない期間があったのですが、案の定友達からは何の連絡も来ず、このまま関係が、消滅してしまうんじゃないかと不安になり、また僕から、連絡しました、
うん、
誘ったらちゃんと連絡をくれるし予定合わせて遊ぶのですが、たまにはそっちからも連絡してこいよと思ってしまいます、
うんうんうん、
僕と会うのが嫌なのかなと連絡する頻度もモヤモヤしてしまうこともあります、
うん、
お二人はどっちの立場が多いですか。またこれは僕からも、また、僕はこれからも誘い続ける人生なのでしょうか、
はい、
これから応援しています。 ありがとうございます。
これ同じ悩み抱えたことありますね、
うん、
私も結構その、まあ、昨今はもうほぼほぼ誰かと飲むみたいなことあんまりないんで、
うん、
そんな悩みなくなったんですけど、学生の頃とかは結構誘う側だったんですよ、
うん、
でなんか誘われないなって確かに思ってた時期あったんだけど、
うん、
やっぱりねなんか考えてみたんだけど、確かに誘ってこない人はなんかプラン決めるの苦手な人が多かったなって思いますね、
うん、
なんか純粋になんかそれこそ遊びたくないんじゃなくて選ぶのが苦手だから街の性の人なんじゃないかなって思います、
ね、僕らってどっち、
うん、
僕らってその誘う側と誘われる側なのどっちって今それ考えてたんだけど、どっち
私やぐちさん、
僕らいや 僕らの同士じゃなくても、
うん、
鍋さんはどっち、そのと、まあ、いろんな友達関係あると思うんだけど、
うん、
どんな誘う方誘われる
方、あでも、ね、
どっちの方が多い、
誘う方が多いと思う、ね、
あ、
うん、
僕どっち、僕も誘うこと多い。
そうですね。麻雀とかは矢口さんが結構。
確かに今、
う
ん、さっきも見たし。
そうそう
そう
そう。
そうだね。どっちかとだから僕らも同じ方なのかな。
うん、
でもまあこの悩みは
私も抱えてました、
ね。あ本当、
うん？
どうしてたそういう時？
もうね割だからなんだろう、ね、選ぶのが苦手なんだろうなって思うよね。ピュアに別に好き嫌いとかじゃなく
て、だからまあ得意な自分がやってやるかっていう、う
ん、いや確かに別に悪口言ってるつもりは全くないんですけど、でもその決断力とかない、比較的ないだろう友人もたくさんいるのよその決めるのが怖いというか、確かにこの人店どこがいいって言ってもどこでもいいよって言う人
だな
って、
なるほどなるほど、
うん、あのまあだからそういう友人が私の周りは多かったんで、あじゃあ私を誘って全部決めるかっつって、どうせついてきてくれるしと、
うん、
そこは別になんか悩んでた時期もありましたけど、あもうそういう人なんだなと思って、
なるほどね、
なんか、うん、前向きというか普通にそういう風に捉えました。
でも確かに、うん、そのなんていうの、その良さあるね。うん、あのセッティングするもう誘って決めるから、
うん、
例えばさほらどこ行くって時もさ、
うん、
何食べたいとかあるじゃん自分的に、
うんうんうん、
なんか。
うん、
最近イタリアン食べたいんだよなって思ってたらさ、
うんうん、
じゃあ今度飲み行こうっつって、じゃあ店取っとくわっつって、
うん、
したらもう自分の食べたいとか行きたいとことかを選べるっていう、その特権はやっぱその人にはあるからね、
うん、
それはやっぱ行使していくべきだとは思うね、
うん、でも苦手な人多いと思いますよ、なんか私いろんな人と話してきましたけど、
うん、そうだね、
あとはなんかこれも想像でしかないんですけど、私が誘ってばっかりいるとやっぱ預けられてるなって感覚ありますよ、
うん、
なんかあいつ決めてくれるからいいやみたいなことを思ってるんでしょうね、
うん、
きっと、
うん、
だしなんか私が誘いすぎてなんか誘いづらくなっちゃってるから、あいつこだわり強そうだからなんか誘いづらそうだなみたいな、
なるほどね、うん、いつも店決めてるってことは言ってることあんのかなみたいなね、
だから街になっちゃうんじゃない、
なるほどなるほど、確かにそういうのもあるかもしれないね、
うん、
だからまあ確かにこの状況から見るにそれってなかなか変わんないから、
うん、
まあ多分これからも誘い続ける人生なのかもしれないけど、その誘い続けるっていうことのマインドを変えていくことで、別にそのねネガティブなのさ、そこに今ネガティブさないよっていうことだもんね、自分が決められたりとかそういうことのメリットとか、まあそう、まあいやね、できないことをそう、その適材適所じゃないけど
ね、
でもなんか僕思うのはなんかあれもいい、あのなんていうの、その場で次を決めるっていうのもいいと思うんだよね、
あなるほどね、
そうそうそう、
次どこどこ行こうかみたいな、
そう飲んでる時に
そうね、あと日付だけだもんね、
そうで、まあ、下手じゃん、日付決めちゃってさ、
うん、
じゃあ次ここ行こうって、じゃあちょっとその店決めといてよって、
うん、
行動だったら言いやすいじゃん、
そうね、
そしたらその人に任せられるみたいな、なんかそういうので徐々にそういうなんてみんなでやっていこうよっていうマインドを作ることはもしかするとできるかもしれない
ね。そうね、
うん、あとまあ別にさ、そのなんていうのかな、まあそうだね、
あとピュアにお金がないって可能性もある、
うん、
誘われ自分から行くとな、予定は自分から予定作っちゃってやっぱそのお金使っちゃうじゃん、
うん、
絶対増えちゃうじゃんお金使う機会、
うんうんうん、
で友人に誘われるぐらいがなんか生活としてちょうどいいのかなみたいな人もいるかもしれない。
確かにね、僕 もう最近はね、うん、ほんと飲みに行ってないんだよね、うん、で飲みに行ってないのはもう自分から誘わなくなったっていうのがまあ結構大きいと思うのよ、
うん、
でたまにまあ誘われるとそれだけは行くって感じ、
うん、そうね、
そうなった結果今あの多分3ヶ月に1回クォーターに1回ぐらい、うん、年に本当に
その
年に4回ぐらいの頻度になってるかも。
でもなんかさ、それがさ居心地よくなることもあるんです。
そういうことだね、僕は今そうなっちゃってる、
うん、
だからもしかするとこの友人たちも誘われたら行くけど、
うん、
めっちゃ自分から行きたいっていう気分では今はないのかもね、うん、そうなるとやっぱね、そこを変えるのって難しいからね。
そうだから特定の誰かと会いたくないってわけじゃなくて、
そうそうそうそう、
自分は自発的に予定を組みたくない、う
ん、でも今28歳で、まあ、ほぼ同世代じゃん、
うん、
でちょっとその気持ち正直分かるとこもある、
う
ん、僕自身もちょっとこのこっちのね、あの、
う
ん、あなたの友人の側にちょっとなってきてるから最近は、うん、まあ、麻雀とかはちょっと別ね、麻雀はもう意欲的にしたいから僕から誘う。飲み会とかになるともう自分から誘うことほぼないね。
そうだね、
なんかよっぽどない予定がないと話す必要があるとか、
ね、
でこの前もクマから誘ってくれたもんね、珍しく、うん、クマから飲みの誘い来ること珍しいもんね。
なんかね、話したいことあったんでしょ
う。いや一応聞いたんだから、
うん、
もしかして結婚報
告、
ああ、違う、いや全然違う、そうです、だそういうこともある。
そうね、
うん、
これだけだって山口さんに関してはもうほぼ1ヶ月に1回は必ず会ってるからさ
ね、これでね
久しぶりに飲みに行こうぜみたいなのないよね。
ないよね。
だって
逆にだから僕ら飲み会で話すと、
うん、
話すことが
そう、話しすぎて、うん、
大事なん
だ。そうだね、
まあ、たまにはいいけど、
うん、だからね、マイナスに捉える必要はないと思いますけど、うん、確かにこの悩みが、
まあ分かるね、
私もあったね、
うんうんうん、まあ分かる、あの毎回こっちからじゃなくてたまには連絡してこいよっていう気持ちになる
のも、
うん、
本当は私は会いたくないのか、
うん、確
か
に、うん、
お便りいただいた
から、ね、そうだね、なるけど、さっきの話で僕そっちの友達の立場からすると多分そういう今、
う
ん、
そういう
状況だから、
う
ん、ちょっと向こうからの連絡を期待するのはもしかすると厳しいかもしれない、
ね、そうね、だから滅却した結果たどり着いたのは、あの嫌なら断るでしょ。
うん、そうだね、
うん、
だからまあ自分が行きたいならやっぱ自分で誘う必要があって、でも例えばその誘うのはまあいいんだけどさ、そのお店を選ぶとかそういうの全部任されるのが嫌なんだよなっていうんだったら、
うん、
なんかそれは純粋にさ、うん、振ってもいいと思うんだよね。
あ、なんかどっか見て行きたい店あるみたいなね。
あるって聞いちゃうと、いやどこでもいいよって言われちゃうから、じゃちょっと今回鍋さんのお店決めて予約しといてよって、
うんうん、
別にさ毎回自分がやってんならさ、それを言われてさ、めんどくさいよって言うんだったらもうそいつは来たくないじゃんじゃあもうまあいいよって言って、うんうん、そういう人じゃもう乗り気じゃないなってなる気がする、
まあ、それか普通本当に自信がないんだと、あんまそういうお店に選ぶっていう経験がない人もね、やっぱ世の中いるじゃなくて、
だったらした方がいいよ、
うん、勉強のためにね、
うん、じゃあでもそれはいいと思う。でそういうふうに言われても、うん、いや別にどんな店でもいいから、
うん、
一回ちょっとどっか選んでみてよ、むしろそれも楽しいじゃんみたいな、
よく行く店連れてってみたいな、連れてってってそこで行こうよみたいな
でもいいし、ね、うん、そう、まあだからそういうなんかとにかく予約をお願いすることは全然いいことだし、うん、むしろそれがストレスなんだったらそれはした方がいいと思うね、うん、まあ、僕らはその辺はうまく回ってるよね。
そうね、でも確かにね、新宿とかね、なんかお店予約したくないなって気持ちもある、
いっぱいあるから、
トラブルから、なんか店となんか違うとこ連れてかれてたりしたでしょ、なんか予約した結果、
ああ、そっちがいっぱいだったみたいな、
そうそうそう、
一回あったね、
なんかさ1号店な、なに A の店行こうとしてさ、
うん、
予約して行ったら
空
いてないから B の店行どうぞみたいな、
ね、
ちゃうでしょそれは。
最悪だったよね。
そうそう、
でもそれは学生時代かなりグレードの低い店だったからそういうことが起こったけど、うん、普通の店は起きないから、
まあね、
うん、
そうね、
その本当なんかその本当グレードの低い、
うん、
そういうまあそれも、まあ、なんつうのほら、あの値段ってサービス料も俺込みだと思ってるから、
うん、
高いお店っていうのはある程度サービス基準も含まれてるから、ね、まあ、まあ
そう
ね、
そうです
けど、あの金額にサービスは確か求められなかった今もとね、当時はすごい腹立ちかったけど、
うん、
だからまあ、あのちゃんとした普通の店を選べば、まあ、それはない、
ね、うんうん、
まあ、もちろん 何かの手違いでそれはねゼロではないと思うよ。それは人為的なものもあるからね。だけどまあそれは仕方ないじゃん。
そう気持ちはね分かりますね、うん、その店を選びたがらない人の気持ち
は、俺結構店選ぶの好きだけどね。まあもちろん、うん、誰かに選んでほしい時もある、
うん、
単純にちょっと忙しくて今店あの探す時間ねえわって時もあるから、うん、でも基本的にはなんかやっぱ食べたい、あの食に対してのこだわり僕ら結構強いじゃん。
そうね、だからそれこそなんか仕事で行ったお店もう一回行きたいなって時はね、友人誘ってね一人で行くのもあるからね。
そうだね、
ここ良かったから行こうみた
いな、自分で選びたい時もあるよね。
そうそうそうそう、
じゃあまあそういうのはなんかそういうなんていうのメリットをね、あのちょっと考えてとか、自分食べたいもの食べれるなっていうことをちょっとポジティブに考えてやるって感じかな。
なので現状同じコミュニティを続ける以上は誘う続ける、
うんうん、運命かもしれない
運命私もそうです、大丈夫です、
うん、
全然、
うん、
落ち込むことはない
と思います。そうだね、
うん、
まあちょっとそれがなんかいや誘ってよって気持ちも分かるけど、
分かる、
まあまあ
しゃあない
しゃあないね、うん、それは
そういう関係値だね、
うん、出来上がってそれは多分長年のね、
うん、
多分関係性でそれがもう出来上がっちゃったんだよね。
そうそうそうそう、う
ん、だからまあ別のコミュニティができたら自分は間違いになりたいのかな、
ね、うん、
でもまあ僕はでも結構誘う側の方がむしろ本当いいこと多いんじゃないかなって思うから全然いいんだけどね、
うん、まあ、不安にはねなるよ、繰り返しの話になっちゃい
ます、
うん、
まあね、
うん、本当に行きたくないんじゃないかなって思うこともなくはない、
うん、まあだからまあでもこの28歳っていう年齢で考えるとさ、やっぱそのいろんなことが変わるじゃん自分の中で、
ね、
今までガンガン飲みに行ってたのがさ、
う
ん、分かんない、ね、もうちょっと結婚して子供生まれてもうちょっとそういうのきついんだよって人も当然中にいると思うし、うん、じゃなくてもう本当に仕事が忙しくて、
うん、
もういっぱいいっぱいでちょっとそんな気分じゃないんだよって疲れてるからとか、まあ、むしろなんか趣味が新しくできて、うん、とかいろいろね心境の変わりもあるから
ね、
だからやっぱりちょっと難しいよね、うん、なかなかねそういうやっぱ学生の時みたいに、まあ、20代前半の僕らもさ20代前半のさ社会人成り立ての時なんてもうさ毎日飲んでてさ毎週飲んでてさ、それって別にもうどっちが誘うとかなかったじゃん別に、うん、
なかった
ね、なんか行くことがむしろ当たり前になんかなってるところもあったしさ、
うん、
だからそれとはもちろん変わってくるよね。
そうですね、うん、
ってなるとやっぱ誰かしらが発信しないといけなくて、多分それで大体毎回固定になっていくっていうのは多分どのコミュニティでも多分あることなんだよね、
うん、
でもまたその人は決められるから、
うん、そうそう頼られる、うん、思います、
そうそう
頼られてるんだという前向きな、
うん、そうだね、
考え方でいきましょう。
そうだね、
はい、
はい、ありがとうございます、うん、じゃあ次読ませていただきましょうかね、はい、はい、じゃあ2つ目読ませていただきます。ラジオネーム猫舌さん、女性、22歳学生、なべさん、矢口さん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。22歳学生の猫舌です。なべさんの落ち着いた声、
うん、
話し方、
うん、
矢口さんの博識さがにじみ出るワードセンスがとても素敵だなと思いながらいつも楽しく拝聴しております。
うん、ありがとうございます。
いいね、
落ち着いてる。
だこれなんかさっき言ったけどちょっと逆なんだよね。してたよね。
そうですね。まあ皆さんの認識は
どうなんでしょう。でもね僕もね落ち着いた話し方じゃないんだよな。早口だし。でも
そうね、
でも博識さはないんだよね。どっちかっていうと頭悪いそうな。
イデアとかはなかなか博識でしたよね。わしは出てこなかったなと思いながらさっき聞いてましたよ。イデアね、なるほどねと思いながら。
イデアは博識ではないよ。
出てこなかったです。
そうか。じゃあ博識だ。
博識です。自信持っていきましょう。
そうだね。博識のイデアもね。
博識なイデアを言ったか
っぽい。僕は博識のイデアだから。
うん、素晴らしい。
やばい。
かっこいいな。博識のイデア。
その時点でバカだけどね。
海賊狩りのゾロみたいな。はい、どうぞ。
それは違うね。今回お二人に社会人としてのアドバイスをいただきたくメールを送りしました。責任重大だ。これ大丈夫？長文ですが読んでいただけると嬉しいです。
うん、
私はこの春大学を卒業し、
うん、
4月から看護師として働く新社会人になります。もうだからなったんだね。
おめでとうございます。
だからもう今さ4月でさ
大変だ、
大変だよ、
激動な、
激動だよ。率直に申し上げると、病棟実習での記憶や、うん、SNS 上での、看護師業、看護業界に対する批判的な投稿などから働いていけるのかな、怖いなと、大きな不安を抱いています。そんな中シャープ229回の鍋さんが、入院されていた話やシャープ46の 矢口さんが人間ドックを受けられた話など、これいいのかな、
ね、アラサーだね、もう本当に病健康の話ばっかり
最近あの多いですよ、僕ら、ね、こういう話ね、この間も前回もね、散々しちゃう、患者さん側からのお話を聞くことで看護師への憧れを持っていた初心を取り戻せたような気になりました。とは言ってもやはり漠然とした不安があります。そこで社会人の大先輩であるお二人に社会人としての頑張り方や休み方、新しい環境の乗り越え方などアドバイスをいただけると嬉しいです。長文になってしまいましたが読んでいただきありがとうございます。お二人の、ご回答を心待ちにして4月から頑張ります、
はい、
季節の変わり目ですのでお体気をつけてお過ごしください、うん、ということでありがとうございます。
ちょうどどうだろうね、1ヶ月ぐらい経ったんでしょうね。
いやでも1ヶ月って言ってもさ、最初って結構
研修
とかバタバタしてさ、ね、いや僕もね覚えてる、あのさ4月スタートってさゴールデンウィーク挟むからさ、うん、結構これ適宜だよ ね、
そ う、 ね、
うちの会社も今の会社も本当つい最近チームにあの新しい配属の方1人は1名配属されたんだけど、でもさそんなゴールデンウィーク
距離がまたね合っちゃうよね。
そうで大体の人がゴールデンウィーク中日も全部休むからさ、どうすんのよその間みたいなね、それ結構ありますよね、忘れちゃうよねその間ね、
はい、そうね、仕事にありがつかね。
いやでも確かにこの SNS その批判的なっていうのはちょっと僕はあんま正直ピンときてないんだけど、でもまあ
見たことない
ね、 ね、でもやっぱ忙しかったりとかさ、そういうのはまああるじゃん。僕も知り合いにいたから、そういう、うん、本当にあの結構ね昼夜逆転してる生活を送ってる方もいて、大変そうだなと思う。でもやっぱりね、そこはやりがいがあってそれが好きでやってる方だから、それは本当に、ね、あの尊敬してたしね、あれだけど、まあ大変なんっていうのはまあ事実としてあるのかもしれないね、うん、
一つ伝えたいのは、うん、やっぱ患者側もういっぱいいっぱいだから、
うん、
あのね、変えていきたいの、やっぱもっとありがとうっていうのを伝えたかったなって思いました。
そうだね、
やっぱさ、うん、いやそもそもねお世話にな
ってるっていう、大前提お世話になってるからね、
うん、正直その後ろめたさのも感じたわけよ、申し訳ないなって気持ち、うんうん、まあね、いや、まあ、お仕事がやってくれてるんですけど、
うん、
なんかそれをもうちょっとね伝えるべきだなとか思いました。やっぱその退院したとか、私は菓子折りを持って行ったんだけど、
うん、
それで解決だと思ってたんですか、ありがとうを伝える、
うんうん、
でもやっぱ言った方がいいよね、ありがとうは。
そうだね、
うん、
でもちょっと照れくさいよね。
まあね、そう、私も思春期だから永遠の、
うん
うん、お姉さんに対してさ、
うん、
なんかね、具体のこうな内容であの時こうこうですごい助かりましたみたいな話でさ、
いやわかるわ、
恥ずいから
さ、僕も言いたいだからそのね、ほんと同じ、うん、まあ、ちょっと違うけど、うん、同じような状況あって、あの、
うん、
1年前ぐらいかな、あのうちの猫ちゃんがさ、僕ちょっとお休みした時さ、もう本当にあの FIP っていう、うん、もう本当に助からない、基本的には助からないよっていう病気にかかっちゃって、そう、でもまあ今本当にその、ね、医学も発展してて、ようやくその薬ができてきたっていう段階で、もう本当に奇跡的っていうか、今は結構治ったかもしれないけど、無事治って退院できたのよ。でその時にさ、やっぱその動物病院すごいお世話になったし、
ね、
で毎日僕あのお見舞い行かせてもらってたからね、めちゃ迷惑じゃん、毎日来るんだよ、
いや
夜に
夜ね、
忙しい土日も行くよ毎日、当然、うん、自分の娘を見に
きっとあだ名つけられてた、
つけられてたかもしれない、うん、まあ、でもそれでもね、
う
ん、本当に心よくさ忙しい中でも、
いや、そう、
そう対応してくれたし、なんかその入院してる時の動画とかもいっぱい写真とか撮ってくれて、
大変だ、
そう見せてくれて、あの大丈夫ですよって、すごいそれで安心できたのよ、うん、初めてだったからね、うん、そういうことが。でやっぱそれはできたからさ、あの退院できた後にあの菓子折りみたいな思いな、本当 ね、僕がもう一番好きなお店の、うん、結構ちゃんといい値段するやつをちゃんと選んだ、うん、あの本当にもうこれは本当に美味しいものを食べ て、ね、なんていうの、僕の好きなものを本当になんていう感謝の気持ちをケチらずね、これはもう全身全霊をかけてのお礼だったから、
うんうんうん、
ただやっぱ渡す時に恥ずかしいから、
カンタクみたいになっちゃう、
そうか、うん、うん、っていう感じにな
っちゃう、
正直なっちゃった、
うん、
もっと言いたかった本当はね、
うん、
いや本当にねすごい不安な気持ちもあったけど、さっき言ったようなこういうことをしてくれて本当に嬉しかったし、本当に治って本当に感謝しますと、
うん、
で本当に些細な気持ちですけどこれ受け取ってくださいみたいな、ちゃんとした大人っぽいセリフを言いたかったけど、
そう、ね、
全然そんな 2,3 行で、いや本当にありがとうございます、これどうぞ、
いや、
お店さんと召し上がってください、ありがとうございますぐらいしか多分言えなかった、
うん、
でも本当に後悔してる、言わないと伝わらないこともあるからね。
そうね、で矢口さんと私もそういう感覚を持ってるので、
うん、
患者さんはね、うん、同じ気持ちの人が多いと思うので、うん、
だから本当に素敵な仕事だと思ってて、そういう感謝される仕事じゃない、
いや本当いない、大変ですから。
なんかさ、僕思ってたんだよね、そのだから社会人になる時のさ、その就活の時のタイミングでさ、その自分の軸みたいなのを、なんか軸なんつだっけ、自己研究、自己研究みたいな、なんつだっけそれ、
あ、自己分析、
自己分析みたいなのあるじゃん、なんかそういう中でさ、多分僕に限ると多くの人が何か人の役に立ちたいとかさ、人に喜んでもらいたいとか、まあまあ ね、そういう気持ちがあると思うんだけどさ、じゃあ今の仕事ってさ直結してるかって言われるとさ、全仕事が直結はしてないよ、
まあね、
正直、
うん、
むしろあのそのビジネスですから、
はい、
お金を稼ぐことに
そう、ね、
コミットしますから、どちらかというと、うん、その会社がいあ、ね、あの続いていくこと
に、資本主義の社会
なんそうだからそのことによってむしろそれ若干反比例してることも中にはあるかもしれないよ、う
ん、あそうね、
うんうん、本当こっちの方がユーザビリティいいかもしれないけど、でもやっぱ多少はやっぱそのねっていうことを考えると、そう、ふっかけるというか、ちょっと不便になってでも会社としての存続のためにっていうこともあるかもしれない。これは別に僕のっていうわけじゃなく、全あのあれを通してね、っていう中で、でも看護師の方っていうのはもうダイレクトに B2C で、その人の本当に生き死にを司ってるレベルに貢献してるわけじゃない。
藁にもすがる思いで
頼ってますか、本当に。そこのなんていうの、そのあの仕事に対する誇りっていうのはね、もう本当に多分やっていくとね、当たり前にもしかするとなってくるかもしれないくて、その看護師とか、ね、お医者さんの方々もしかすると、そんなにもうそれがすごいことだっていう意識がもしかすると薄いかもしれないけど、ね、いやそんなことない。僕らからしたらもうそれってもう本当神様みたいな、
いや本当に
職業だから
助けられましたよ本当に、
っていうところがあるからね。でその感謝は本当に常に思ってるし、だってその僕の健康診断レベルでもそう思うんだもん。
そうだよ ね、
したらナベさんみたいに入院してる人からのリスペクトってさらにすごいじゃない。
うん、だってさずっといるんだもん、
うん、
朝から夜まで。
そうだよね、
大変だもん、赤の内臓しぐらいの人で、
ね、そうだよね、立派だよね。
休み取ってんのかって本当にお給料たくさんもらってほしいわ
って思うよね、
うん、
そうだからやっぱりそういうね、あのなんていうの、その一方向から見た時の不安もあるかもしれないけど、でもやっぱその別の方向から見るとね、 それはもう本当に、
うん、
あの素敵な価値ある仕事であることも、もう絶対間違いないから、これは
そう間違いない、
うん、だそれはもう本当自信を持って そのね、うん、あのそのお仕事にね従事していただければと思いますよ。
そしてきっと、
うん、
今後まだ配属、うん、働き始めて1ヶ月ぐらいと思うんですけど、うん、とんでもない患者さんも現れると思う。
まあね、
内面的に、
まあね、
わがまますぎるとか、
まあね、
なんかよくそんなこと言えるなみたいな、
ナベさんのように、ナベさんのように
そう聞いてました。
ナベさんもそういう感じじゃなく
て、いやいやいや、私おもんぱかってましたよ。でもね、遠慮しすぎて、
うん、
あのそれはそれでよくないなと思って
、
やっぱその なんていうんですか、川屋に行くときも私の場合呼ばなきゃいけなかったから、
うん、
最初の恥ずかしくて我慢してたけど、それが良くなかったなと思う。
なるほどね、
そうそうそう、
確かに。
そうで話戻る、本当になんかひどい、
うん、
よくそんな対応取れるみたいな感じで出会うことありますけど、
うん、
そこアンデシンと滅却するしかないですね。
滅却だ、
うん、
それこそ滅却だ、
うん、涼しく感じるようになるまではちょっと時間かかるかもしれないけど、
うん、そうだね、
そういう人が現れるのはもうね避けられないですから、どう滅却したらいいって話ですけど、
まあ、僕はちょっと全然立場違うから、
うん、
そこまでのあれじゃなくて、その立場になった時に僕がこの方法で滅却できるかはちょっと自信ないからあんまり偉そうには言えないけど、
うん、
まあ、僕の場合はっていうことでだけでお話しすると、うん、まあ、で満員電車の時とかさ、
うん、
まあその不愉快になるあのかんなんつのそういうあれもあるじゃないの、
他者に対して、ね、
そう、他者に
対してよくそんなこと言ってんだ
よ、ね、そういろんな部分でね、うん、ありますよ、うん、でもそういう時は僕が思ってたのは、前もちょっと言ったけど、あのこの人は誰かの大切な人なんだなっていうところ の、 あのこの数珠つなぎで考えていくわけよ、はいはいはい、だから、まあ、僕の中で言うと、まあ、僕は鍋さんは大事、僕にとっての大切な人間の一人だから、うん、鍋さんに対して僕は何かそういう思いを抱かないんだよね。鍋さんが何か彼に変なことを僕にしてきたとしても、まあ、その瞬間嫌なことはあるけど、でもだからってじゃあ鍋さんのこう本質的に嫌いなのかっていうとそういうわけじゃないんだよね、うん、それは鍋さんとのつながりがあるから、うん、じゃあ鍋さんのお父さんが僕に対してそういうことをしてきた時にどう思うかというと、それも同様に鍋さんのお父さんだからっていうことで、ある程度そういうなんていうの、僕にとってのつながりはあるんだよね。でそれはそういうふうに数珠つなげになるじゃない。だからその知らないおじさんが僕に対して何かをしてきた時に、じゃあ果たしてその人と僕は本当に無関係なのかなっていうと、それは分からないじゃない、
うんうんうん、
もしかするとその人は鍋さんのお父さんの知り合いかもしれない、鍋さんのお父さんの知り合いの知り合いかもしれない。でもそれってたどればさ、僕の大切な人の大切な人である可能性はあるからね、
うん、
私まあどこかでつながってると思うんだよ、同じコミュニティで生きてるんだからね、 ていうことを考えるとさ、まあ、もしかすると今後そうなるかもしれないしね、うん、でその人も誰かの大切な人で、多分その人も僕の大切な人の大切な人だからね、うん、っていうことを考えるとさ、表面的にその人が嫌だとしても、なんか本質的にその人を嫌いになる必要はないというかね、
うん、
なんかそういう心持ちにはなれるんだよね。
なるほどね、
うん、
まあでも十分ね、うん、そのポジティブに捉えられる考え方です
よ、ね、もちろん一瞬その時嫌でも、うん、そこまででいけるというか、その人、うん、その人間のコア的なところを嫌いにならずに済むというか、うん、だからそれが結構僕の心の支えになっていて、うん、その全人類を愛すね、このそういう話をね、アガペみたいな話を毎日してたけどその時はまずこの考え方から僕は入っていって、はいはい、でも割と僕の中でもう今もうその話をしててから結構時間経ってると思うから、うん、結構定着してきてるのよ、
はいはいはい、
そうだからまあなんか、ね、なんか参考になれば、ね、いいかなと思うんだけど、うん、まあ、そういういろんな考え方として、やっぱ人をなるべく嫌いにならないような努力っていうのは確かに僕らも社会を生きていく中でしてるなっていうのはあるね。
確かに確かに、うん、なんか疲れてんだろうなって思う。
そうそうそう、うん、どうですか社会人としての頑張り方、
頑張り
休み方、
うん、
乗り越え方。
やっぱりなんかそれこそ最初の方とかはなんか偉い人から怒られたりすることとかあったし、仕事量もなんか周りより多いなって、
うん、
状況も結構怒ってたんですけど、うん、私の中ではあ、めっちゃモテモテじゃんっていうマインドで働いてたから、
うん、
なんか仕事が増えることはあのプラスに捉えられたし、
うん、
怒られ本当にさ興味なかったら怒ることってされないと思う、
うん
うん、だからそういう意味では期待されてるんだなっていう感覚で働いてましたね、
う
ん、
そうだね、
うん、結構看護師さんのね、私も伝聞でしかさ、
うん、
業界のことを聞いたことないんで分かんないですけど、やっぱ人間関係ギクシャクするって聞くんですよ。
まあどの職場においてもあるけど、うん、でもまあ特にあるかもね、うん、やっぱそういう夜勤とかもあってさ、ストレスもたまるわけじゃん。
そうそうそうそうそう。でもね、本当いよいよ本当にあのなんだろう、怒られなくなってからの方が怖いけどね。
まあ、
ね、怒られるより
仕事がない状態とかね。
そうそうそう
そう。それは分かるわ。なんかね、僕ももうあのやっぱ大事なことはね、その自分に有利な、ね、環境を作るってことがねすごい大事だと思ってて、ありがたいことに僕は今までそれに恵まれてたから、あの快適に楽しく仕事できてて、で多分たどるとね、まあ、あと僕がその後輩を持つ立場になって思うのは、やっぱりそのどんな失敗してても、もうとにかく仕事を真面目にもう意欲的にやってる人ってさ、
可愛いね。
なんか失敗したとしても応援したくなるじゃん。
わかる。
でしょ。
うん、
で上司がとか先輩がそう応援したいって思ってくれてる環境って、その人にとって最高な環境だから。
うんうんうん、
でさっきもさ、その休む方法とかのところにも直結するんだけどさ、うん、もうその人がさすごい頑張っててさ、で本当になんかまあ。なんかそのよく面倒見てくれる人ができたとするじゃん、ちょっと上の人でね。でその人とじゃあたまにご飯行っていく中でさ、ちょっと今度ちょっと連休取りたいんですよねみたいな話をしたらさ、まずその人が味方になってくれるわけじゃん、っていうように職場に味方をつけることによって休みやすくもなるし、自分の仕事も快適になるし、自分の評価も上げてくれやすいから、なんかね、そのとにかく、まあ、局所的でもいい、本当自分のなんか分かんない、どういう単位であのチームがあるのか分かんないけど、まあ、部署もっとその小さい課とかね、もう本当にもっとその最小単位のチームでもいいと思うんだけど、とにかくその中で自分が好かれること、
そう、ね、
あの本当定性的だけど、本当にそう、あの好かれることが大事、あの頑張ってるなって、この人応援したいなって思わせる環境ができたら結構もう勝ちだと思う。
そう、ね、
じゃあ出世もうまくいくと思うし、休みやすいだろうし、本当に居心地いい関係だ
よね。だから愚直に働くのがでもそれに近道、
ね、それが近道だと思う。特に最初はね、なんか変にそういうなんだろう、そこでの政治を頑張ろうとするよりもは、まあ、それは別にちょっと後でもいいと思うからね、状況分かってからでね、もう本当最初目の前にあるものをとにかく 100%120% でやるっていうことがまず周りの注目を引けるから、それで自分にとって有利な環境を作って、で、まあ、ちょっと上司となんか、僕さ本当当時の僕のね、新卒だった時の課長さんが、
はい、
あの結構面倒見てくれてたんだけど、ご飯すごい食のあれがあって、その人本当グルメで、その人の教えてもらうところがすごい美味しいって話をいつもね、してたの。でそしたらよくご飯行こうって話になって、その人とよく毎本当ね、大げさじゃなく週に半分ぐらいはその人と話してたんだけど、その人課長さんだからさ、その人がさ、ね、ガンガンやっぱ押してくれるんだよ。
押してくれる、
まあ、そのいろんなところで、
ああ
やっぱそういう関係性があると、
はい、
僕それはさ別にひいきしてるわけじゃなくて、 僕の仕事をより見えるから、うん、だってランチの時でも僕も仕事の話をよくするからさ、
そうね、
こういうこと体験してるんですみたいな、こういうこと悩みなんです、そうするとさあ頑張ってるんだなってみんなと同じ頑張りでもやっぱり気づきやすいじゃん、
うん、そうね、
そういうことって正直あると思うんだよね、
アピールするタイミング
が、ね、アピールしてるそうつもりはなくても結果的にそういう話になるとさ、
うん、
こういうこと考えてやってるんだなっていうことにつながるから、で結果やっぱその人からさらにその上の人に、
うん、
まあ、彼結構頑張ってるんですよ新卒の中ではって言ってくれることもあって、じゃあその人からご飯行こうと誘われることもあってみたいな、やっぱその人間関係の、ね、そういう連鎖はある、
う、
ね、
うん、
と思ってる。
でやっぱりさ会社とか、まあ、そう職場のコミュニティって人数がさ多いじゃん、
うん、
なんかねアピールは絶対した方がいいなって思うんです。なんか自分一人で頑張ってるつもりでも意外と見られてないことが多いから、
そう、ね、そう
私はなんか不定期的に、
うん、
あの真剣な話したいんですけどって打ち合わせを食うい
いと思う、
うん、
僕はそういうアピールがすっごい苦手なのよ、
うん、
あのだからこそそういう普通のコミュニティ、うん、
会話する時間、
そうそうそう、うん、食事でもその食事は別にさ僕行きたくて行ってたから、うん、美味しいもの食べたいから、うん、その人美味しいもの連れてくるし怒ってくれるから、
うん、いいよね
そうい
いことしかない、
そうそう、だからうまくできた。で僕みたいなそういうちょっとそういうアピールが苦手な人はそういうところから行くのはいいかもしれない、う
ん、より一層そのなんか後輩が先輩に対してご飯に行きましょうって言わない人が多い職場ほど
そうかも、ね、
いい方に働くよね、うん、
かもしれない、
あ珍しいなって
そう
前向き思われますよね、
そう、
はい、はい、最後休みの過ごし方ですけど、
休みの過ごし方、
休み方だから外人としての頑張り方と、
僕はさっき言った通りですよ、
なんて言ってましたっけ、
だからそのいい人間関係を作ることによって休むことも周りを味方につけると休みやすくなるよって、連休とか本来結構取りにくいかもしれないけど、
そうです、
ね、その上司にそういう話をさプライベートにしていくとさ、そうなんだって、じゃあ今度行った時にあ例のあれなんですけど、
はいはい、ちょ
っと来週ぐらい、
ああ
行ってたねみたいな、休みなよみたいな、
ランチだと思うんですよ、休みの日にもね、あーなんでもないです大丈夫です、あごめんなさい、
どういうこと、
大丈夫です、
だからまあ味方にすることによって勇気も取りやすくなりますよ、
う
ん、
そういうこと、
それはそう、だってあの人頑張ってるから、あの人応援したいから、じゃあその休みね取らせてあげようっていう気持ちになるでしょ、可愛、うん、い部下がそう言ってたら
羽伸ばしてくれってなるよ、
ね、そう、うん、そういう気持ちを作らせるっていう、作らせるって変だけど、うん、自然とできるから、
うん、
だから全てに直結してるよ、
そう
って感じ。
あとはね、私はですけど、学生時代の友人もね、別にたくさんじゃなくていいんですけど、一人二人こうなんか会社の愚痴とか話せる人はねいた方がいいなと思うんです
ね。そうかもね、確かに。
やっぱ職場の愚痴を、ね、
職場
の人に話してもね、なんかいい方向には転ばない
と思うから。いや思います思います思います。むしろ言わない方がいい
と思う。そうそうそう、うん、そういうこと話せる人がいると、
うん、
なんかストレスも解消しやすいかなと思います。
いいと思います。って感じですかね。
うん、
はい。ね、ちょっと4月から大変だと思いますけどね、うん、応援してますんで頑張ってください。なんかまたね、本当悩みあれば、全然さっき友達に言ってたけど、別に僕らも、
そうですね、
うん、
友達だと思ってください
。そう、受けていただければと思うのでね。
看護師さんへのリスペクトで、私は人よりも高いことだと思いますから、
ね、うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、引き続きね、恋の波だったり、恋愛かけないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるサンド FM のレターフォームしかメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com、つかちのスペルのさん、
NAKACHU
です。お願いします。プロフィールを出していただきますね。アラサー男バツ2がアラサーでバツ2なるわねーみたいな。
はい、というところで
そろそ
ろお開きでございますが、
はい、
やさビールって飲まないんですか。
飲めない、
飲めない、
全然飲めない、
もう美味しくもない、
美味しくない
ところがわからない、
わからない、
なんか最近結構、
うん、
車で結構その移動する人と仲良くなって、
あ、はいはいはい、
お食事行った時も、
うん、
その車に乗せてもらうんですよ、
うんうん、
助手席に遠くまで連れてって遊んでもらうことになるんですけど、その人はお酒は好きなんですよ、
うんうん、
ただ飲めないから、
うん、
ノンアルコールビールを頼むで飲まれ
てたん
で、
う
ん、私もなんか恐縮してね、乗せてもらってる立場で、
うん、
なんか一人だけお酒飲むのも、
まあね、
はばかられるので、
いや、はばかられますね、
ノンアルコールビールを飲んだんです
よ、はいはいはい、
一回って美味しい、
いや味はビールと同じなんでしょう、だからノンアルであのビールのあの味が楽しめるっていう、
そういう商品ですね、そうそうそう、まあでもやっぱり違うのは目立つんですけど、
あ、そうなんだ、
昨今のやつでも美味しいです
よ、あ、
これでいいんじゃないか、
別物として美味しいっていう感じ、
ノンアルコールビールとしての味が普通に美味しい、
なるほどね、完全に同じではないけど美味しいは美味しい、
そうそう、結構さやっぱなんか変わり 劣化版っていう印象あると思うんですよ。
僕はその印象すらない知らないから。
ビール飲むならビール飲みたいでしょ。ノンアルコールビールが好きで飲む人ってあんまりいないと思う。認識してたんです
けど、あ、まあね、それはないかもね。仕方ないから飲むって感じだもんね。確かにあのオーカーとかね、飲んで、
あ、そうね、
あの酔って帰ると怒られちゃう、
奥さんに。意外と真剣じゃないですか、これ。肝臓とか悪い、臆せずノンアルコールビールで、ビールで逃げるって言ったら大体にはなると思う。
なんかさ、俺未だに分かってなくてさ、なんかお店とか行くとさ、ビールが2種類ぐらいあるとことかあるじゃん。なん
かクラフトとか、
いや、なんか生と
発泡酒
みたいな、発泡酒っていうのかな、だからよく生でみたいに言うじゃん。あれってさ、メニュー見ると確かに生と、あともう一つなんか普通のビールわかんないけど、なんか
瓶ビール
わかんない。生って何？
わかんない私も。
あ、そうなの。ごめん、聞いちゃって。なんだ、生って何なの、これ。いつも分かってない。
生じゃないのは一体何？
そう、生じゃないって。な、そう、焼きとか ゆでとか。
いや、そうだよ。
ゆでとかあんのみたいなね。そういつも思うさ、生って何なの？生ビールって言うじゃん。
生ビール、生じゃないビール。
そう、飲んだことない。でも生ペプシとか確かあったから。
え？
あったじゃん、一時期。
生ペプシ、
うん。美味しかったよ。何が違うのか。
鮮度なのかな。
もともと僕はだってあのコカ・コーラ派ですから。
いや、ペプシ美味しくないでも。
たまにペプシ食べると、あ、飲むと、あ、ペプシはペプシ美味しいと思うけど、なんかでもね、あえてペプシを選ぶことないね。
ああ、そう。売り場でも見ないな、ペプシ。
確かにね。確かに。
不思議。衰退してきてる。前はなんかね、二大巨頭みたいな感じで頑張ってたけどね、コーラ業界。
僕、小学生ぐらいの時、中学生ぐらいかな、スター・ウォーズのおまけみたいのが、なんか
キャップの、
ね、そう、キャップの上につけるフィギュアみたいなやつが、まあ、スター・ウォーズ以外もあったけど、それがペプシにあって、その時はもう本当にね、お母さんにねだって、一緒に買い物行くたびに3、4本ペプシ、そんなのまだでしょって言われながらも、これが欲しいから
ね
って、
ブラインドの袋に。
そう、見えないよ。それで集めてたね。今は多分実家にあるあね、
ペプシマンとかどこ行っちゃったんだ
ね。あったよね、そんなペプシ結構そういうので結構好きだったじゃん、子供の時。
最近見ないでもあんまりそのキャップのさ、
見ない。
なんかついてるとか、リラックマンとかもよくお茶に
あったよね。あれよ、だってあれで買ってたもんね。いや、その多分作るのがもう高くなっちゃったんじゃない？
150円じゃない？
そう、乗っけないとつけれなくなっちゃったんだね。
悲しい。
なるほどね。
はい、はい、ということで皆さんは、ケプシとコカ・コーラどっち派で
しょ
うかというお話でございましたということで、今週以上でございます。また来週聞いてください。さよなら。
さよなら。